Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 3, verse 29.
ルカの福音書3章29節を開けてください。
Joshua, the son of Eleazar, the son of Jorim, the son of Mahat, the son of Levi.
ヨシュアの子、エリエゼルの子、ヨリムの子、マタテの子、レビの子。
The title of today's message is Joshua, Eleazar, Jorim, Mahat, and Levi.
今日のメッセージのタイトルはヨシュア、エリエゼル、ヨリム、マタテ、レビです。
Today we come to our seventh message on the ancestors of Jesus as recorded in the Gospel of Luke.
今日でルカの福音書に記録されているイエスの祖先についてのメッセージが7回目になります。
As we noted in the message on Luke 3:23, the genealogy recorded in Luke is considered to be Mary's ancestry.
23節で学んだようにこの血統はマリアの祖先であるとされています。
While some people might consider looking through a list of people's names to be boring, we must remember that all God's word is relevant. All scripture is useful for teaching and the building up of our faith.
系図なんてつまらないと思う方があるかもしれませんが、神の言葉というのはすべて互いに関連し合っているんです。そして私たちを教え、信仰を伸ばすのにとても有益であることを知ってください。
As we study these names, we can uncover very meaningful teachings.
ここに出てくる名前を調べるだけでも、とても意味のある教えが学ぶことができます。
Just as I did last week, I'm going to estimate what period of history these people lived in.
先週と同様、まず今日も、今日見ていく人物たちが生きた時代を考えてみたいと思います。
None of the people covered today even have a possible connection to anyone mentioned in the Old Testament with the same or similar names.
実は今日見ていく人物は誰一人聖書の中の同じ名前を持つ人または似た名前を持つ人物とのつながりが見られないんです。
We are probably looking at the time in Judah's history from the reign of King Ahaz going back to the reign of King Jehoram.
時代としてはユダの王であったアハズの時代から遡ってヨラム王、ヨラムまでの時代になると思います。
At the same time in the northern kingdom of Israel, we are covering the reigns of King Hosea and going back to the reign of King Joram.
また、当時イスラエルはイスラエルとユダと2つの国に分かれておりましたから、イスラエルの方の王であったホセア、そしてそれから遡って、ヨラム王、その間の、時代になります。
These are times of much turmoil in the lands of Judah and Israel.
イスラエルがユダとイスラエルの2つに分かれていた時代というのは多くの混乱があった時です。
They are also the times of the prophets Isaiah and Obadiah in Judah and the prophets Hosea, Amos, Jonah, Elisha in Israel.
当時ユダにはイザヤとオバデヤという預言者がいました。そしてイスラエルにはホセア、アモス、ヨナ、エリシャという預言者がいました。
Often the leaders and many people fell away from God, but God had compassion on them for the sake of his promises to Abraham.
当時多くのリーダーたち、そして人々が神様に背を向けることが本当によく起こったのですが、神様はアブラハムに約束したことを覚えておかれ、やはり憐れみを持ち続けられたんです。
There were always those in Judah and Israel, a group of people who stayed loyal to the Lord even in these bad times.
混乱が多くとても悪い時代だったのですが、その中でもやはりユダにもイスラエルにも主に忠実であり続けた人たちはいくらかいたんです。
Probably some of these ancestors of Christ were among those loyal to the Lord.
おそらくキリストの祖先の何人かはそういう忠実であり続けた人々だったのでしょう。
We don't have all their stories, but God wants us to know their names for a reason.
彼らの人生を詳しく知ることはできないのですが、それでも神様がこうして御言葉の中に私たちに彼らの名前を知らせているということには何か理由があるんです。
Let's now look at Joshua, Eleazar, Jorim, Mathat, and Levi.
ではその名前、ヨシュア、エリエゼル、ヨリム、マタテ、レビを見ていきます。
Firstly, let's look at Joshua. 一
人目、ヨシュアです。
The second part of verse 29 says, Joshua, the son of Eleazar.
29節にヨシュアのことあります。ヨシュアはエリエゼルの子です。
The name Joshua is exactly the same in Greek as the name Jesus.
ヨシュアという名前ですが、これはギリシャ語ではイエスなんです。
For some reason, it has been translated differently to draw a distinction between people who lived in the Old Testament times and people who lived in the New Testament times.
旧約時代に生きた人たちと新約時代の生きた人たちの同じ名前で生きた人たちを分けるために何らかの理由で名前を変えて聖書に訳されています。
This is not the only name that the translators have done this with.
このような名前は他にも存在します。
Actually, I'm beginning to think while it might help identify different people, it also makes it more difficult to understand some of the significance of whyPeople might have been given the same names.
こういうことは同じ名前の人物が、旧約新約どっちにも出てきて名前を分けてやる区別してやるということは、人をはっきり見分ける助けにはなりますが、でも一方でなぜ同じ名前が与えられたのかという意味を理解するのが難しくしているのではないかと私は思い始めています。
The meaning of Joshua and the meaning of Jesus are the same. That is, the Lord, or Jehovah, Yahweh, is salvation.
ヨシュアとイエスは同じ名前の人です。同じ名前です。この意味は、主は救いです。主は救い。
Salvation belongs to God alone, not through our own good works.
救いは私たちの行いによるのではないですね。それは神様から来るものです。
Remember, Jesus' title, Christ or Messiah, means the anointed one.
キリストという意味を覚えていますか？これはキリストとは油を注がれたもの、油を注がれたものという意味です。
People were anointed to signify that God had appointed them to a specific role, such as a prophet, priest, or king.
神によって任命された預言者とか司祭、王様たち、そういう特別な役割を表明するために油が注がれたのです。
Jesus Christ, or can be also translated Joshua, Messiah, signifies he will bring about God's salvation.
イエス・キリスト、別名ヨシュア、メサイア、この名前はこの方が神の救いをもたらされる方であることを表す名前なんです。
Jesus Christ is also a prophet, the great high priest, and the king of kings.
イエス・キリストは預言者でもあり、大祭司でもあり、そしてすべての王の上の王なのです。
Revelation 7, verse 10.
ヨハネの黙示録7章10節を見ます。ヨハネの黙示録7章10節。
And they cried out in a loud voice, Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and to the Lamb.
彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。
The most famous Joshua mentioned in the Old Testament is Joshua, son of Nun.
ヨシュアとイエスと同じ名前ですね。旧約聖書の中で最も有名なヨシュアという人は、イスラエルの民を神が約束された地に導いたヌンの子ヨシュアです。ヌンという方の子ヨシュアが一番有名です。
Who led the Israelites in the conquest of the Promised Land? Another interesting Joshua is Joshua, son of Jehozadak, who was high priest.
もう一人、実はもう一人興味深いヨシュアという人がいて、バビロンからイスラエル祖国へ帰還したときに。帰還した後で大祭司となったエホザダクの子供ヨシュアという人物です。
Yes, high priest after the return from Babylon, and here is a prophecy given to Joshua, son of Jehozadak, by Zechariah.
このエホザダクの子ヨシュアにゼカリアが伝えた予言を見てみます。
Zechariah chapter 3 verses 8 to 9.
ゼカリア書3章8節9節。ですね。後ろから2番目、旧約の後ろから2番目です。ゼカリア書。ゼカリア書3章8節9節
Listen, O High Priest, Joshua and your associates seated before you, who are men symbolic of things to come, I am going to bring my servant, the branch.
聞け、大祭司ヨシュアよ。あなたとあなたの前に座っているあなたの同僚たちは、印となる人々だ。見よ、私は私のしもべ。一つの若枝をこさせる。一つの若枝をこさせる。
See the stone I have set in front of Joshua. There are seven eyes on that one stone. And I will engrave an inscription on it, says the Lord Almighty. And I will remove the sin of this land in a single day.
見よ、私がヨシュアの前に置いた石。その一つの石の上に七つの目があり、見よ、私はそれに彫り物を刻む。万軍の主の御告げ。私はまたその国の不義を一日のうちに取り除く。
this branch is referred to by the prophets Isaiah and Jeremiah as well.
今読んだ御言葉にあった若枝、これは預言者イザヤとエレミヤによっても示されています。
Let's read the following prophecy by Isaiah, and by the way, the person Jesse is King David's father.
では、イザヤ書11章1節から4節を見ます。イザヤ書11章1節から4節。
Isaiah 11 verses 1 to 4.
イザヤ書11章1節から4節です。
A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots a branch will bear fruit.
エッサイとはダビデ王の父親です。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。
The Spirit of the Lord will rest upon him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of power, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord.
その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。
And he will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes or decide by what he hears with his ears.
この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず。
But with righteousness he will judge the needy. With justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth. With the breath of his lips he will slay the wicked.
正義をもって緩めのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。
The branch is referring to Jesus Christ, whose name in Hebrew, Aramaic and Greek is the same as Joshua.
今見てきた若枝とはイエス・キリストのことです。イエスの名前はヘブライ語もアラメイク語もギリシャ語もヨシュアなんです。
This is another sign from God showing how intricately woven his plan is to bring salvation through his son, as it is in his name is in Hebrew, his son Yeshua.
このことは神様がその一人のイエシュア、ヘブライ語ではイエシュアです、イエシュアを通して人々に救いをもたらされるという、そのご計画をもたれ、その計画とはいかに綿密に練られたものであるかを示している、神からのサインがこのヨシュアに出てるんです。
God cares for the details of our lives too, even to the point of knowing the number of hairs on our heads.
この神様の綿密に練られる計画、それは私たちそれぞれの人生にも同じようにされていることです。
Place your faith in Him today.
神様は私たちの髪の毛の数まで知っておられる方です。神様に、この神様に信仰を持つことです。
アーメン。 Secondly, let's look at Eliezer.
では2人目、エリエゼルです。
The third part of verse 29 says, Eliezer, the son of Jorim.
29節にエリエゼルの子とあります。エリエゼルはヨリムの子です。
The name Eliezer means God is my help.
このエリエゼルの意味ですが、この名前の意味は、神は私の助け。神は私の助けです。
There are a number of people mentioned in the Old Testament with the name Eliezer, including a son of Moses.
旧約聖書にはエリエゼルという人物が何人も出てきます。そのうちの一人がモーセの子供です。
However, the one I want us to look at today is Eliezer of Damascus, a servant of Abram or Abraham.
でも今日ここで見ていきたい人物というのはアブラハムの使用人であったダマスカスのエリエゼルです。
Let's look at Genesis chapter 15 verses 2 to 3.
では創世記15章2節3節を見ます。創世記15章2節3節。
But Abram said, O sovereign Lord, what can I give you? What can you give me since I remain childless and the one that will inherit my estate is Eliezer of Damascus?
そこでアブラハムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか？私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。
And Abraham said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir.
さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう、と申し上げた。
Most biblical scholars think that this Eliezer of Damascus was the same person as the chief servant who Abraham sent to look for a wife for Isaac.
ほとんどの聖書学者たちがこのダマスカスのエリエゼルとはアブラハムがその息子イサクの妻になるべき人を探しに行かせた使用人の頭であったとみなしています。
If this is correct, it is interesting what this man says about what the Lord did for him.
もしこの説が本当であれば、このエリエゼルが言った主が彼にされたことというのがとても興味深いものになります。
Let's look at Genesis 47 to 48.
ではそのことを創世記24章47、48節から見てみます。創世記24章47、48節。ちょっと待って、誰？
Genesis 24 verses 47 to 48.
24節です。はい。
I asked her, "Whose daughter are you?" She said, "The daughter of Bethuel, son of Nahor, whom Milcah bore to him. Then I put the ring on in her nose and placed the bracelets on her arms.
私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、ミルカがナホルに産んだ子、ベトエルの娘ですと答えられました。そこで私は彼女の鼻に飾り輪をつけ、彼女の腕に腕輪をはめました。
And I bowed down and worshipped the Lord and praised the Lord, the God of my master Abraham, who led me on the right road to get the granddaughter of my master's brother for his son.
そうして私はひざまずき、主を礼拝し、私の主人アブラハムの神、主を賛美しました。主は私の主人の兄弟の娘を主人の息子にめとるために、私を正しい道に導いてくださったのです。
This chief servant had truly experienced God's help to be able to successfully complete his task for Abraham.
これはどういうことかというと、この使用人であった、エリエゼルは、アブラハムから与えられた任務を果たすのに、神の助けをまざまざと経験したわけです。
Sometimes we might have a difficult task that we are asked to accomplish. We need to ask the Lord for help.
この私たちも時に難しい仕事を頼まれます。でもその時こそ神様に助けを求めるのが大事だということです。
God is our help in our time of need, and He has given us the Holy Spirit, who is also known as the Helper.
神様こそが真の助け主です。そしてその神様は私たちを助けるために助け主となってくださる聖霊をも与えてくださっているんです。
Receive His help today.
神の助けを今日受け取るんです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at Jorim.
3人目、ヨリム。
The fourth part of verse 29 says, Jorim, the son of Mahat.
29節にヨリムの子とあります。ヨリムはマタテの子です。
The name Jorim means Jehovah, Yahweh, is exalted.
ヨリムの意味は、主は称えられるです。
If we look at the three names we have covered so far today and look at the meanings together, we get Jehovah Yahweh is our salvation. God is my help. Jehovah Yahweh is exalted.
ではここまで見てきた3人の名前を並べてみます。主は救い、神は私の助け、主は称えられるとなるんです。
God will send His Savior. God will send the Helper. God's name will be lifted up.
つまり、神は救い主、イエスを送られ、神は助け主、聖霊を送られ、その神の名は高く上げられるということです。
There's such a beautiful poetic truthfulness to the meanings of these names.
皆さん、なんという美しい真実に満ちた詩がこの名前にあるではありませんか。
Let's read what Peter said about this on the day the Holy Spirit came down upon the disciples.
では、聖霊がイエスの弟子たちに置いた日にペテロが言った言葉を見てみます。使徒の働き二章 29節から33節、使徒の働き2章29節から33節。
Acts 2 verses 29 to 33. Brothers, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried, and his tomb is here to this day.
兄弟たち、先祖ダビデについては、私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。
But he was a prophet and knew that God had promised him on oath that he would place one of his descendants on the throne.
彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。
Seeing what was ahead, he spoke of the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to the grave, nor did his body see decay.
それで後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。
God has raised this Jesus to life, and we are all witnesses of the fact.
神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。
Exalted to the right hand of God, he has received from the Father the promised Holy Spirit, and has poured out what you see, what you now see and hear.
ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。
We come to the cross of Jesus to receive salvation.
私たちは私たちの自我をキリストの十字架に明け渡して救いを受け取るのです。
He gives us the Holy Spirit who is our helper.
それを通してキリストが助け主である聖霊を与えてくださいます。
Then through the power of the Holy Spirit, we go out and do great works for God.
私たちが外へ出て神の働きができるようになるには、その聖霊の力を要するのです。
God's name is lifted up. Others will start to praise God as well.
私たちがそうするとき、神の名は高く上げられ、他の人々が神を称えるようになるのです。
Is God's name being lifted up or defamed by what we are doing?
私たちがしていることは、真に神様の名前を高く上げていることでしょうか?
This is something we need to ask ourselves.
それとも神様の名前を傷つけていることでしょうか? これこそ自分に問う必要があることです。
If God's name is not being lifted up by what we are doing, then we are not walking in obedience to Him.
もしあなたが神様の名を上げていく行為をしていないのなら、それは神に従って歩いてはいないということになるんです。
Let's walk in obedience to Him.
常に神様に従順に歩かなければならないのです。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, let's look at Mattat.
4人目、マタテ です。
The fifth part of verse 29 says, Mathat, the son of Levi.
29節にマタテの子とあります。マタテはレビの子です。
This is the second Mathat, the son of Levi, in the ancestry of Jesus, recorded in the Gospel of Luke.
ルカの福音書の系列にはマタテが2人出てきます。これはこの人は2人目になります。
It's not unusual for the same father and son combination to turn up again in someone's ancestry a few more generations back. However, it's the only father and son combination occurring twice in this genealogy.
誰かの祖先に父親と息子が同じ名前の組み合わせで登場するのは稀なことではないんですが、このイエスの血統の中では二組出てきます。
And remember that Mathat means the gift of God.
マタテの意味は神の贈り物でしたね。
And Levi means joined or attached.
そしてレビの意味は結びつくということでした。
So what's God trying to say to us by having this again in this genealogy?
じゃあ二度も出てくる同じ親と子の名前ですが、神様は何を言いたいのでしょう。
The first three names prophesy about salvation and the work of the Holy Spirit.
ここまで見てきた3人の名前は救いと聖霊の働きを予言していました。
Mathat and Levi make it clear that this Holy Spirit will be a gift from God.
そして今マタテとレビという名前が出てきましたが、この2人の名前によって聖霊とは神からの贈り物であることを言っているのです。
The Holy Spirit will be joined to usAnd the Holy Spirit will join us to God and each other.
聖霊は私たちと結びつくものです。私たち一人一人と結びつきます。聖霊は一つですが、私たち一人一人と結びつきます。そして神様と聖霊を持つ者たちをつなぐんです。
Jeremiah 31 verse 34.
エレミア書を見ます。エレミア書31章。
Jeremiah 31:31-34。
エレミア書31章。イザヤ書の次です。31章、31節から34節です。31節から34節。
The time is coming, declares the Lord, when I'll make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand and led them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord.
You read the two. 見よ、その日が来る。主の御告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。
This is the covenant I'll make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people.
彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。
No longer will a man teach his neighbor or a man his brother saying, Know the Lord, Because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the law.
そのようにして、人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るからだ。主の見告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。
How will God's people know him more intimately?
今御言葉にあった神の民、私たちです。神の民はどうやって神様を深く知ることができるんですか？
How will they have the law in their minds and hearts?
神様の律法をどうやって心に保てるのですか？
By the indwelling of the Holy Spirit.
聖霊が人々の心に、人々の内側に住むからです。
John 14, verse 26.
聖霊です。ヨハネのも言っています。ヨハネの福音書14章26節。ヨハネの福音書14章26節にこうあります。
But the Counselor, the Holy Spirit, whom my Father will send in my name, will teach you all things.And will remind you of everything I have said to you.
ヨハネの福音書14章26節。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。神の律法は聖霊によって心に思い起こさせてくださるのですね。
When Jesus was on earth, he lived as an example. He taught people how to obey God's commandments fully.
イエス・キリストはこの世で模範を示されました。神の掟にどう従っていったらよいのか、人々に教えていかれました。
His example and teaching was radically different from the ways that most of the religious leaders of his time interpreted God's commandments.
そのイエスの模範と教えは、当時、神の掟を人々に解釈していた宗教の指導者たちのものとはあまりに異なるものでした。
He was in direct contact with the Father. Most of the religious leaders were far away from a true relationship with God.
どうしてかというと、キリストは父なる神と直接つながっていた方です。でも、宗教の指導者たちは神様との真実の関係など、ほど遠いものであったのです。
Jesus' sacrificial death on the cross opened up the way for us to have a relationship with God.
キリストの十字架の上での死が、私たちが神とつながる道を開いたのです。
The Holy Spirit coming down on Pentecost helps us to walk in God's ways.
ペンテコスタの時に、聖霊が下り、この私たちも神の道を歩いていけるよう、この聖霊が助けてくださっているのです。
Let's share this gift with others so that they too will be joined with God.
この神様によっていただいている贈り物の聖霊を通して、人々に他の人も神とつながっていけるよう、していくことができるんです。
アーメン。
アーメン。
Lastly, let's look at Levi.
では最後5人目です。レビ人。
Looking at the sixth part of verse 29 into the first part of verse 30, we see Levi, son of Simeon.
29節にレビの子とあります。レビはシメオンの子です。
As we have covered before, the name Levi means joined or attached.
前見たようにレビの意味はつながる、結びつくです。
Think about this Levi in particular. He is the son of Simeon.
ここで出てきているシメオンの子、レビを考えてみましょう。
What might God be wanting to say to us here?
神は何をおっしゃりたいのでしょうか?
The name Simeon means God hears.
シメオンの意味は神は聞かれる、神は聞かれるです。
The first people in the Bible named Levi and Simeon were brothers, both sons of Jacob through Lee.
聖書にまず初めに登場するレビとシメオンという人は、ヤコブとレアの間に生まれた兄弟たちです。
There is also an infamous incident in Genesis chapter 34,Where all the males in a city were slaughtered by Simeon and Levi because one guy in that city had slept with their sister.
このレビとシメオン、ヤコブとレアの間に生まれた兄弟はについて、そう有名ではないのですが、ある出来事が起きています。この二人の兄弟は、自分たちの実の妹を怪我した男が住んでいた町、そこへ行って、すべての男子を殺してしまう事件を起こしています。
This event had implications for the tribes of Simeon and Levi who descended from them.
この兄弟は、イスラエルの十二部族になりますね、その後。この出来事なんですが、この二人の血筋を引くシメオン族とレビ族に多大な影響を及ぼしていくんです。
Let's look at Genesis 49 verses 5 to 7.
では、創世記49章5節から7節にこのシメオンとレビのことがあります。創世記49章5節から7節。49章5節から7節です。
Simeon and Levi are brothers. Their swords are weapons of violence.
シメオンとレビとは兄弟。彼らの剣は暴虐の道具。
Let me not enter their council. Let me not join their assembly. For they have killed men in their anger and hamstrung oxen as they please.
我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。
Curse be their anger, so fierce, and their fury so cruel. I will scatter them in Jacob. I will disperse them in Israel.
呪われよ、彼らの激しい怒りと、彼らの華々しい憤りとは、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。
I think that the mention of Simeon and Levi together in this genealogy is showingThat God will restore people who have sinned if they repent and turn to him.
イエスの血統の中にこのシメオンとレビという恐ろしいことをした人たちの名前を持つ同じ名前の人たちがいるということについてなんですが、これは神様は罪を悔い改めて神に立ち返るものを修復されることを示されたのだと思います。
God hears the prayers of those who earnestly seek him, and those people become joined to him and his people.
神様は心から神を求めるもの、つまり神につながって神の民となるものです。これが心から神を求めるものです。神につながって神の民となるもの、その祈りを聞かれます。
While we might feel isolated and alone in this world, just as Simeon and Levi were scattered throughout Israel, our connection to God will give us belonging.
このイスラエルの中に散らされたシメオン族とレビ族のように、この私たちも今この世にあって孤立し孤独感を味わっているのかもしれません。でもシメオン族とレビ族のように私たちも立ち返って神とつながったのです。この神とつながることが真の絆なんです。
We who are truly joined to the one who hears our prayers, well, we are truly joined to the one who hears our prayers.
私たちは祈りを聞かれる方と真につながっていかなければいけないのです。
If you've never come to him before, come to him today.
神様との絆のない方がいられるんでしたら、今日つながってください。
He will hear your earnest prayers and welcome you into his family.
あなたの心からの祈りを聞かれます。あなたが神様と真の絆を持ったとき、あなたの心からの祈りを神様は聞かれます。そしてあなたを神の真の家族として迎え入れてくださいます。
アーメン。
アーメン。